Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和7年11月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団、
はい
ね、カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長こと大谷君と、
はい、ありがとうございます。
義弟義理の弟はアメリカンダイナーこと、
はい
はい、長谷川君で、
ありがとうございます。
この3人、はい、ね、まあ、基本この形でここ何年か、
はい、
お送りしてるんですけれども、
はい、はい、
ちょっと間空きましたね。
は
い、大谷さんがね、
はい、
いろいろ用事があって、ね、
最近ね、ちょっと照江先生の会が増えてきて、
そうです、
ね、そうなんですよ。
ちょっと僕もまだ席が危ういなと思って頑張らなあかんな思って
ます。今マイクを横向けにしてますけど、ちゃんと入ってますか、山下さん？大丈夫ですか？大丈夫ですか？うん、
はい、
なんかその松山千春が骨伝導で歌う時みたいな角度にマイクを置いてますけど、
はい、引っ付けてはないけど、
いつもとちょっとね、スタジオが、
はいはい、はい、
別のスタジオで、
なんかね、小ぶりなところで、ね、いつも撮ってたところは工事中らしいですね。
今まだ工事してんねや。あ、そうかそうか、ちょっと小さめな、はい、
最初ね、この部屋でよく撮ってて、そうそうそう、この一番小ぶりな部屋で、
ね、30分時代はね、
はい、私が最初ここに寄せてもらったの、
はい、思い出の、
もう僕もそうですね、はい、ここってもうすごい思い出の場所ですね、
はい、
ただね、また照江先生がまくってるんで、
はい、
この、はい、この間2週間前か、照江先生と長谷川君と、
そうですね、
はい、この座組がね、思いのほか盛り上がりまして、
いや、
はい、いや、グルーヴ感があってね、
そうや
ね、
はい、だからちょっと僕ジェラシーが芽生えて、
ただね、照江先生やっぱ上手いわ、いのて、はい、改めて聞いたら、
はい、
で、上手いで、塩梅で笑い声をね、
あ、なるほど、
クックックックみたいなね、
はいはいはい、
令和の真の真やで、
はい、いやいや、
だからちょっとね、うん、今照江先生が巻き返してるんで、この1年のブランクをね、
はい、なんかね、もう十分取り返してる感じしますね、
取り返してる感じありますけれども、はい、先週の回は聞いてくださいましたか？はい、
私最後の方ちょっとリアタイで聞けたんですけど、
うん、
はいはい、
前半は、
ね、ちょっと聞けてないつもりだ。
この1週間それを聞き直そうとする
そこの努力がないですね、私。
照江先生は聞いてるよな。
そこが違うんですよね。
ね、
いや、はい、稲田さんという、
はいはい、
稲田博さん、
はい、
出町枡形商店街の、はい、このね、入り口のところで、露店で八百屋さんやってらっしゃって、ね、でその方が、うん、昔80年代にパンクのイベンターをしてたという話で、大変興味深い話で、
うん、みたいですね。
出町枡形商店街やったら、
うん、
大谷君大学の時とかってよう行ってたんちゃう？
いやーと、いや、そこは通ってたはずですけど、そのなんか行った、そこに目指して行ったっていう記憶は申し訳ないですけどな。
あの豆餅の双葉があるとこやで、
うん
うん、あ、まあそっか、うん、大学生あんまり双葉の前で並ぶことはないかな、
うん、
その手土産で持っていくってあんまりないもんね、そうそう、友達が行く時に。
それで八百屋さんであんまり買い物しないですもんね、
そうなのよ
大学生は。
はい、
でもその方が青春時代、うん、パンクのイベンターをしてたということで、うん、
はい、
でね、感想メールいただいてますよ、
はい、
ご本人からいただいてます
ご本人、
はいはいはい、弁護士で俳優で文豪の墨田さん、カミソリ負け弁護士軍団の皆様、こんばんは。
こんばんは。
僕は先週の放送に出させてもらった稲田博です
新しいね、はい、
番組の最後の方でも言ってたように、まだ話したいことの半分も言ってません、
は
い、収録から1週間ずっとモヤモヤして、仕事も手につきませんあかんあかん、ちゃんとお仕事してください。この前の放送では、今八百屋をやっていますが、蒔絵の弟子波紋からの間が抜けていて、気持ち悪すぎますと。猪木出雲を継承している一人である墨田さん、
うん、
もう一度僕とのシングルマッチを要請します、
はい、
この前墨田さんは今回はノイズボックスというイベントをやってらっしゃったんです、パンクの、
はいはい、
それの旗揚げまでと言ってはりましたが、この後、うん、ノイズボックス終演編で、はい、蒔絵師として独立されてるんですね、その後。
あ、そうなんだ。
独立されて、ほんでノイズボックス復活編、そしてアナーキーインザユーキー編、
はい、
で水餃子死闘編、 仁義なき戦い編、仁義なき戦いから北の国から編などまだまだあります、どうかよろしくお願いしますと。
こういう名詞が全くわからない、すいませんね、申し訳ないです
っていうようなことで、
ナイトスクープの依頼みたいない
ただいてて、はい、そうなんですよ、もうね、本当に喋り足りなかったようで、はい、稲田さん、そう、僕とつとした喋りが面白くて、
はい、そうですね、はい、
そうなんですよ、ほんまにちょっとね途中で終わっちゃったみたいな、僕ももっと聞きたいことがたくさんあったんですけど、うん、で終わった後もなかなかずっとね、うん、まだまだ喋りたかったと、納得できません、うん、もう一丁ということをおっしゃっててで僕が、うん、その勘違いした部分があって、それノイズボックスというパンクのイベントをやってたのが、まあ、1983年から86年ぐらいっていうような言い方をしてたんですけども、それはアビー X かな、その、そこのホールでやってたのがそのぐらいで、その後また場所を変えてやってたりとかっていうようなことがあったみたいで、いろいろだから、ね、正確に言ってほしかったみたいで、前もね、その稲田さんの少年時代、何でしたっけ、メモ
さんまちゃんの、
そうそうそう、サインをね、はい、もらったっていう、はい、最初期の昭和52年1977年のサインを少年時代中3の時に友達3人でいつもチャリンコで京都花月行ってもらってたっていう、はい、その時も僕らがね、勝手にメモ帳でサインしてもらってたんやな、みたいな写真見て言ってたら違うと、はい、
決めつけてましたね、
サイン帳といって、はい、卒業式とかに
ありますあります、
クラスメイトみんなにメッセージ書いてもらうもんやからと、で色紙もなかったんでしょうなっていう話してたら、いや色紙はもう潤沢なんか文房具屋さんにいつも行ったらくれてたらしいんですよ、そのいろんな、まあ、芸人のみならず、野球選手のサインとかもらいに行ってたから、当時は西京極でしょっちゅうやってたらしいんですよ、はいはい、試合、
あ、そう、ね、
阪神の試合と阪急の試合
は、あ、確かにね、
そのたんびにサインもらいに行ってるから、今度誰のサインもらいに行くねんよって、文房具屋のおっちゃんが、うん、で誰々もらいに行く言うたら、うん、わしの分ももらってきて言うて、だからそれでもうサイン色紙は、
うん、くれるんだ
くれるから
こと付けと一緒に
困ることなかったと、うん、で面白かったのが、うん、その阪急ブレーブスが、はい、西京極で試合してる時に、はい、ね、当時だから福本さんとか、はい、山田久志さんとかの頃なんですけど、はいはい、加藤秀次だけが、はい、ものすごい愛想悪かったと、こらあっち行けっつって、こらガキあっち行けっていや、そういう人もいてほしいですね、プロ野球選手で、うん、今絶対言わないでしょ、うん、やっぱその SNS でなんかね、うん、拡散とかされたら困るから、そうそうそう、今例えば、うん、大谷翔平が少年不安に、うん、あっち行けガキって言ったら、スポンサーとかね、契約切られたりするでしょ、それだけであっち行けって。
それはあるから
な。もう昔の、うん、そう1980年代の、うん、70年代、加藤秀次は容赦なかったらしくて、うん、帰れと、どっか行けって、それがおもろくて。
のぶし的な、
ね。のぶし的な、阪急の選手は。うん、そうなんですよ。で、いろいろその後も、で、だから80年代後半からバンドブームかな。うん、僕らバンドブームは、関西ではのイカ天って放送してなかったでしょ。
そうですよね。だからあんまり僕馴染みがないんですよ。
後からいろいろ僕ら、なんかそういう書物を見て、はい、
あ、そうなったんやみたいな。
あの時代はバンドブームやったから、いろいろ歌番組にバンドが出てきてたんやぐらいの認識なんですけど、だからちょうどそのバンドブームが始まった頃ぐらいまでまだイベントをやってらっしゃって、うん、で、筋肉少女隊とかを招聘しようとして、うん、事務所にも、それもだから1980年代88年とかなのかな、うん、電話したけど、その時はスケジュールが合わなくて、うん、みたいな話をずっと帰らずにね、うん、延々ともう収録終わってるのに
録音されてないの。
そしたらですよ、はあ、今朝ね、今日収録日は11月10日ですよね、
10日ですね、
はい、10日ですけど、今朝ある方から、うん、LINE が来まして、うん、それがですね、うん、実は大月健二さんから、
はい、
LINE が来まして、
まず、LINE でつながってるんですね、まず前提として。
もうこれが幸せなことやんかもう自己実現してるから、ね、大月健二と LINE を交換してるという時点で、うん、
交換してるって
中学生の私はね、で、先週の京都でパンクのイベントをやっていた方のお話、リザードとガスタンクしかバンド名は出ませんでしたが、ビデオも残しているということで、うん、はい、80年代日本パンク史においてかなり貴重なのではと思いましたと、
うんうん、
で、京都のライブが最初がだから87年ぐらいだったらしいんですよ、金賞が、はい、興味深く聞きましたっていうようなことを送ってくださって、すごくないですか、その、もうほぼ40年前30何年前にオファーを出して、
はい、
その時はすれ違いになった稲田さんと大月健二さんが時を経て、
浜栗顧問で交わ
る浜栗顧問で 交わるっていうのは奇跡が、うん、
ね、はい、
ね、うん、でそれで、うん、あの稲田さんからいろいろ当時の、はい、そのノイズボックスのこうチラシ、うん、手作りのチラシですよ、
はいはい、
っていうのを僕いただいてたん で、でそれを PDF 取って、はい、あの大月さんにお送りして、
うんうんうん、
で、あの分かります分かりますって、まあ、京都のバンド分かんないですけど、知ってるバンドが多いです
と、あ、そうなんだ、
いうような、
あの X にも上げてらっしゃいましたよ、隅田さん、ちょっと、
あ、ちょっとそうそうそうそう、うん、うん、そのなんか全部を、
うんうん、
あのお送りして、
うん、
いや、ほんで稲津さんにも、
はい、
あの王権に伝わりましたよ、
伝えてあげたんですね、
伝えて、
ああ、
うん、っていうやり取りをね、
うん、
今朝ってちょっと感動がございまして、そういう、うん、ね、
うん、
なんかその時はすれ違った人がっていうことが、ね、やっぱりラジオはいいですね、そう考えるとね、
うんうん
うんうん、この時空を超えて、ね、伝えたかった方に伝わるって、
ね、ちょっとね、テレビではなかなか難しい内容ですもんね。
いや、もう なかなかそうやで、その説明がね、
そうそう、
なかなか難しいし、いや、ラジオでも、うん、この番組ならではやと思いますよ、
そう
ね、寛容なスポンサーがついてくださってて、
ね、う
ん、はい、うん、自由にね、させてもらってて、うん、っていうのがあって、うん、勝手にお二人に無断で言うのもなんですけど、うん、本当にその秘蔵 VTR で、うん、稲田さんも菊水丸師匠と一緒で、うん、当時のそういうのを全部撮ってあるんですよ、ビデオに残してらっしゃるから、
う
ん、そういう上映会をして王権さんに来てもらって、
うんうんうん、
ね、解説してもらうみたいな、いや、イベントやったら面白いと思うんですけどね、うんうん、
そんな人世の中にいっぱいいてはるんですね。その隅田さんとなんか波長が合うのかな、呼び寄せるのかな
そうね。
まあでもその例えば M 角さんにしても日本で多分一番知ってるぐらいの人じゃないですか、うん、多分さんまさんに関しても、まだまだいらっしゃるんでしょうね、
まあ世の中すごい広いからね、
それを対外的に発表してる人っていうと M 角さんになると思うんですけど、
はい、
忘れんうちに今週ね、
うん、
そのイベントがございますから、
あ、そう、
はい、梅田ラテラルで、
はい
はい、14日、
14日
金曜日、うん、7時半から、
はい
はい、
私は行きますよ。
ありがとうございます。大谷さんにも会えるし、照江先生にも会えますんで。
すごい。すごい。
はい。で、プロレスロマン軍団の藤井さんもご夫妻で来られます。ハマグリ御門ファミリーが、はい、集結するということで。はい。でもね、その稲田さんにしても、
うん、
かね、その話聞くんが基本的に好きやなって思って。
うんうんうん。
うん、この自分の番組やから、
うん、
便宜上。喋りますけどやっぱりなんかね、人の話を聞くとその人の人生っていうのは、
うん、
やっぱ面白いですよね、
う
ん、
う
んうん、まあ、僕もまだ先輩に当たる方やから、
うん、
やっぱり70年代、はい、80年代京都っていろいろ結構ね、
うん、
また独自のその文化的発達をしてたようなんですよ、どうも、音楽とかでもそうやし、いろいろで、この番組に出てもらってる酒場ライターのバッキー井上さんとかもその時の当時の京都の中心人物の一人やから、
うん、
いろいろ教えてほしいんですよね、
うん
うんうん、だからそういうことを掘り下げていくのがこのラジオやったらできるし、
うん、じゃあもう稲田さんはこの後何回も続いていくと。
いや、それは分かんないですね。そうそう、ぜひ来てほしいで、それがね、だから伝わりにくいかなとか思ってた、ニッチな話をしすぎてんのかとか思ったら、でも、うん、X 見てると、
はい、
結構 ね、やっぱうん、伝わってるんで、
そうは良か
った、それがやっぱりラジオは嬉しいし、
ね、うんうん、
今その SNS があるからこそその反響も返ってくるし、
うん、
うん、とは思うんですけども、その人の話聞くのおもろいって言ったら、
はい、
先週ですかね、
うん、
私中学高校の同級生のしのくんっていう人と、
はい、
久しぶりに会うというか、
うん、
5月のゴールデンウィークに学校の同窓会やったってちらっと言ったでしょ、
はい、なんかね、
でそこで久しぶりに喋ったんですよ、それこそ高校卒業以来ぐらいで喋って、
うん、
ほんでその時に、うん、あ、ラジオ聞いてるわって言ってくれて、
うん、
で連絡先交換して、
うん、
でだからその時も同窓会でほんまにだからそう卒業以来やからもう30年ぶりぐらいに会うて、
はい、
ほんで連絡先交換して、
うん、
で、ちょっと前に京都新聞に、うん、私 と棚橋、私とって言ったらおかしいわ、はいはい、あくまでも主は棚橋さんが
棚橋
さん
なのに、棚橋選手なのに、あの隅田目線で書かれてるという、っていう
記事がございました。
紹介が分かりにくかった
ね。でも京都市も結構ほんまにその、うんうん、京都の人ね、地元の人をよく呼んでるから、はいはい、あ、僕あの娘の学校の校長先生とか教頭先生からも言われましたよ。ピンで乗ったら、娘さん乗ってはりましたね。棚橋と同級生なんですか、うん、とかって
勇気づけられたんですね。
そうそうそう。ほんで今度なんかね、職業体験じゃないわ、なんかそういうキャリア学習みたいなのが学校でやるらしくて、うん、5年生でやると、うんうん、で、あの、墨田さんもなんか喋ってもらえませんか、事務所に来ていいですかとかって、ああ全然全然、あの、来てくださいみたいな話をしてて、うん、あの、棚橋呼べませんか。無理やっちゅうねそれ。それは難しいと思いますよみたいな話を、してたんですけど、で、その、新聞記事を見て、またしのくんがね、はい、ショートメールで LINE やってへんらしいね、昔かたぎの男やから、はいはいはい、ショートメールで来て、記事を見ましたと、はい、で、前ラジオにも出てたけど改めて読んだらいい話ですね、うん、みたいな、棚橋、さんと墨田くんの関係はみたいなくれたんで、はい、でまた今度ご飯でも行こうか言うて、で先週金曜日かな、うん、行ってきて、はい、でね、このだから30年ぐらいの人生を、まあ、僕はラジオで喋って、うん、で篠くんは聞いてくれたから、うん、僕のことは分かってくれてたりもするんですけど、うん、僕はだから全然知らないから、うん、そうね、面白かったですね、やっぱ30年のその、人の道のりっていうのを聞くと、
外録チャンネルみたいなやつ、
外録チャンネルの、そういろいろ密かにやってるんですよ。密かに居酒屋でやってるんですけど、ほんまに外録チャンネル、うんうん、で外録チャンネルなんか極端な人生が多いやんか、
まあ、多いけどね、うん、あらかじめ、まあ、この人極端やろなって分かる人が多いです
けど、ね、あれなんていうの、あの、このタイトル、おどろおどろしい、
なんていうの、ね、あ、なんかありますね、
なんていうの、
うん、なんていうんですか、
ああいうの、言うやん、 YouTube のなんていうの、あれ、
え、あ、サムネ、
サムネ、
あ、サムネ、あの、文字の
配列、文字の配列だから、あの、ああいうサムネ、派手なサムネじゃないなくても人にはあるじゃないですか、そうそうそう、その30年も、
そう、ね、そうそうそう、うん、確かに、
ほんでね、その中学の時とか、僕、あの、2人とも中高一貫制の学校行ってるやんか、は
い、そうですね、
だから男子校や、男子校3人やわ、うん、はい、でだから中高一貫制の学校行ってると、うん、ある時期めちゃ仲良かったけど、うん、ある時から一切喋らなくなるとかってあるでしょ、関係性として。
そうかも分からんな、
まあね、僕はあんまちょっとまださらに特殊だから、
う
ん、
あ、そうか、一クラスがずっと6年間
そうか、
クラス替えがないから、
クラス替えない、クラス替えあるから、
あるからね、
そういうのがあって、ほんで別に何か喧嘩をしたわけでもない、うんうん、だけど疎遠になっていくっていうのがあって、実はそのしのくんもそうなんですよ。しのくんもある時期、うん、すごい密接に関わってて、で2人で、うん、塚原ボクシングジムっていう京都の老舗のボクシングジムあるんですけど、そこに入門したことがあったんですよ、うん、今親聞いてびっくりしてたそんな時期あったんか。いや、あの、仮のあれですよ。でちょっと練習行って
体験
で、僕がサッカー中学やっててやめて、うん、しのくんは野球部でやめて、
はい、
ここでなんかあったよな、お互い悶々とした、うん、ボクサーなのかって言った時期が、そのあったんですよ。
よりにもよってこの墨田さんにボクシングを誘うっていうのはなかなかハードル高いですよ。
なんでですか？
なんか、まあ、ごめんやけど、うん、運動は音痴そうやんか。
ああ、そうや、あの、今日ね、はい、このスタジオに君たちが来るちょっと前に亀田智樹さん来てたんですよ。
う
ん、
おお、はい、
来週放送ですよね。トモキさんは、
はい、
あ、そうなん、
あの、来週またあの、うん、聞いてください、
はい、
すごい、うん、あの、興味ある話してくださったんで、
はい、
やっぱりね、うん、大谷が言う通り、うん、もう生物として強いのよ、
はいはいはい、
トモキさんは、
うん、でしょうね、
向かいに座ってたら、はい、彼は1991年生まれ34歳なんやけど、はい、あの、どう考えても、うん、もし喧嘩になったら、うん、もう素手で殺せるわけやん、これを。
多分な。
うん。撲殺できる。
撲殺できるから。やっぱりね、もう、心理的に優位立てんねやろな。多分そういう腕っぷしに。
は
い、う
ん、ああ。
うん。
なんかあったら。
なんかあったら、いざとなったら、
うん、はい、
うん。ほんまのほんまに、ね。
ほんまのほんまにっていうのを、もう、ともきさん、世界チャンプやったから、うん、そういう人って、ね、そう思えるわけよ。でもそれって多分、この男として、生物として、
うん。うん、
おそらくすごい自信で、
そうやろうね、うん、圧倒的な評
価やろうね、まあ、我々はそれがないからこそ、うん、司法試験8回も9回も落ちて、
うん、いやそこは余計やけど
でそうなると思うね、そこ、うん、それをそれが圧倒的にないから、うん、多分それ圧倒的にないから僕と篠君は、うん、その当時、うん、ボクシングジム見学に行ったんやなと思うね、うん、ごめんさっきなんか入門って言うたけど見学に行っただけやわ見学に行
ったんやない
やちょっとなんかやってみひんかみでも言われたんやと思う、うん、確かそこを昔、うんうん、その大谷高校時代の新助さんも言ってたはずなんですよ、その後から聞いたのが多分 そこ塚原ボクシングジムやと思うんですけど、
繋がってきますね、
そこ行ったりとか、うん、である時もお互いクラブ辞めてるから暇で、うん、昼ご飯とかね、うん、土曜日かな休みの昼で終わるから、
はいはい、
でねあの京都の円町の吉野家があって、うん、そこに中学だから中学3年の終わりぐらいやったんかな、うん、行った時に、うん、その篠くんがね中3やで、うん、中3やのにこの牛丼食べた後、うん、お会いそうって言ったんですよそれが僕14か5の僕には衝撃でお会いそういいよったみたいな、ね、こいつみたいな
覚えてるんだ、
覚えてる覚えてる、で俺がそれを言ったんですよ、あの篠くんな、うん、中3の時に一緒に吉野家行った時に、うん、食べ終わった後お会いそう言うたやろ、うん、びっくりしてんよ、ああ覚えてるっつって
覚えてんねん、
言うた方も覚えてるんや、
住田君びっくりしてたなほんまかほんまか
リアクションあった
リアクションあってんよね、うん、だからそのお互いちょっと記憶がね、うん、だからちょっとこう齟齬がある部分もあってで僕はそのある時から疎遠になっていったっていうのは認識してて、で一回なんかめっちゃキレられたなって思いがあったんですよ、うん、でもその原因が思い出せないんですよ、
はいはいはいはい、
俺なんで死のを切らせることをしたんやろってずっとその思いがあって、うんうん、俺多分なんか死のくんを切らせたよなとかって、うん、めっちゃキレたよな、
切れ
そうですか、俺何したって話したら、うん、いやそれ絶対にないってそんなことないとかって、うん、でいや俺キレられたっていう話をこうすり合わせていったら、うん、
はい、
当時ね僕あの松藤君っていう俺は同業者は、うん、いるでしょ、うん、あいつとそのねあの、うん、はい、のみぞってやつが、うん、要は男子校っていう喧嘩してたでしょ、なかった、
そんなしてた
か、でなんか要は喧嘩しててん、あなんか男ばっかやから、
そうなん、
女性の目も気にせんでから要は喧嘩、仲ええのに喧嘩をするんですよ、で喧嘩をし要はしとったんですよ、で俺あの二人には切れたことはあると、うん、篠くんが言い出して、うん、弁当食うてる時に二人が喧嘩を始めて、うん、弁当食うてんのに思いっきりバーンってぶつかってきて、うん、松藤と野人がほんでその時にあの篠が鼻血で出してんですよたらりと、でその時にもう鼻血を見て怒りが抑えられんくなって、
血をね、
うん、ほんであの時暴れたと、その時僕多分隣にいたんですよ、その時の印象があって、僕に対してじゃなくて、うんうん、その松藤と野溝に対して消えてるのを見てうわっ怖って思った、うん、多分そこが僕の中に残ってて、
残ってるんだ、
多分それやなっていう話をしてて
それが何十年
を経て、何十年を経て
解明された、
解明をして、
外録として、
そうです、外録チャンネルとして、まだ心の外録チャンネルとして、
サムネに書かない、
サムネに僕に切れたんじゃなかったとそういうことが分かっていって、うん、ほんで今いろいろね、うん、ちゃんとしてはるわ、なんかねこの30年間のなんかアルバムでね写真で整理してはって、僕はその30年を振り返りやすくしてくれてたわでその最後のページ見てたらね、うん、そのね滋賀県のあるところで、うん、自然の豊かなところで今暮らしてて、うん、お仕事は家業ついて京都でやってるけど、やっぱあの自然の豊かなところで子供を育てたいって、うんうん、もう古い古民家を何年か前に購入したりってありましたわ、で農園もやりつつ、うん、生活してるんやと言うてはって、はいはい、そういろいろ見てて、うん、あどこやなこれまた行かせてとかいう話をしてたら、うん、とか思って、うん、そのこのラジオでよう言うてる私の恩師の寺井先生が映ってたんですよ、
う
ん、お寺井先生来たんお、そうやね寺井先生来てくれて、
はい、
その古民家を訪ねたいと言ってっていうで何枚か寺井先生の写真があって、
はい、
こんなあの同窓会で再会して、うん、寺井先生が訪ねてるらしいんです
。寺井先生もほんま積極的です
ね。積極的やね。ほんでねびっくりしたのが何枚か寺井先生の写真があったんですけど、あれ日付ちゃうやんって
2回
2回言ってるやんこれ1枚なんか下の着てるシャツは一緒やったから、ジャケット羽織ってんのとそうじゃないのがあって、うんうん、 同じ日やと思ったんですよ。同じ日でちょっと暑いから上着脱ごうか思ったら違ったんですよ。日付違った。日付違うのよみたいな。よくわかったね、墨田くんって言われて。やっぱ人の人生を聞くのは楽しいなと思うんで、これからもね、この番組いろんな方来ていただきたいんですけど、曲いきましょうかね。しのくんと2軒目行ったスナックで、彼が歌ってた曲で、あの南春夫の何やったっけ、
俵星現場、さっき言ってありましたよね。
それはあの中心蔵のね、
はい、
長いんで8分ぐらいかかるんで、
そうか、そう、長い、
だからもう一曲ね、歌ってた、はいはい、西城秀樹、情熱の嵐。ラジオネームふかっちさんからメールいただきました、はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日は久しぶりに安定の通常回、楽しみにしております。
ありがとうございます。
さて、先週以前の放送で告知されていた2大イベント、 M ラジ秋祭り、ABC ラジオ祭りにお邪魔しました。
お、両方ですか。
いずれも他局のラジオ祭りなんですけどもうね、ラジオはそんなわけ隔てなく、はい、
う
ん、はい、ね、その争ってる場合じゃありません。
そうか、
そうね、逆にシナジー効果が、
そうです、
そうなんですよ、
そう、はい、シナジーって最近よう言うな、シナジー効果はい、はい、そうです、そうです、なんかね、ちょっと前、
うん、
長谷川君が共有してくれてたんかな、その我々の LINE グループで、う
ん、
もう若い子が答える、
はい、
もう滅びていいメディアみたいな、
う
ん、なんちゅう聞き方やねんってね、もうその設定自体がさそれが1位が Facebook で、
はい、
2位がラジオみたいなね、
あ、そんなん共有してましたっけ私
あ、僕かな、なんかそんなんあったんですよ。
ありましたね、
うん、はい、ひどい話やな思って、絶滅していいメディアっていうね
それはちょっとね、
うん、ね、言い過ぎやわ。ラジオはね、フェイスブックはいいと思うわ。もう結局ね、もう年寄りが自慢するためのね、
あれね、
ね、昔語りをする。なんすね、うん。
うん、
我々よりもうちょっと上の世代でばっかりちゃいます？フェイスブックは、
うん、まあね、なんかフェイスブックっていうのはなんか年齢層高いって言います
ね、高くなってるでしょうね。前共有したね、多分あったと思うんですよ。その中にね、本当に、はい、うん、悪い意味で上位にラジオが入っちゃってたけど、それはちょっとね、悔しくてね、
うん
うんうん、まあまあ、だからやっぱシナジー効果でね、うんうん、M ラジオ、ABC ラジオに我々も追随して頑張っていかないとダメなんですけれども、
はい、
深津さんは両方の他局ですけれども、うん、秋祭りへ、ラジオ祭り行ってきて、
はい
はい、特に M ラジ秋祭りは香川照江先生を目的に伺ったと言っても過言ではありません。
あ、言ってありましたね、
うん、
出はるんじゃない、なんか出展してはる、
出展です、はい、
M ラジに出てらっしゃるわけではないですけどね
そうそう、これ M ラジが大阪弁護士会がの、はい、まあ、番組があると、
うん、
っていうことで
してる関係で、
照江先生が去年ね副会長で、うんうん、っていうことでブースを出して、
はい、
そこにいたと、
弁護士会がね、
はい、うん、10時過ぎに大阪弁護士会のブースの前を通りがかると、うん、大きなリーガ流が鎮座していました。
あ、マスコットね、
まあ、うん、大阪、ゆるキャラね、リーガ竜、
はい、
恐竜みたいなね、
そうそうそう、
リーガルと竜を、はい、恐竜の竜をかけてて、はいはい、妻と子供たちがリーガ竜との触れ合いに夢中になっている隙をついて、
うん、
私は香川照江先生を探していました。
お、はい、
ところが照江先生の姿は見当たりません。
お、
まさか照江先生は今リーガ流に姿を変えているのか、着ぐるみに入って
中の人ね、
うん、なんかスーツアクターみたいな感じですもんね体型的に
そうか
そうか結構限定されると思いますよ着るスーツが、
ね、脈々とかでなんか合いそうやけど
照江先生は今リーガ流に姿を変えているのか、だとしたらまた後で出直すべきかと思っていたところ、うん、ちょうど照江先生が堂々の重役出勤でブースに登場されました。さすが前副会長、さすがナイスアマチュア賞M1 でね、息子さんと塾帰りというコンビでね、ブースにおられた皆さんが照江先生に挨拶されている中、
うん、
私は他の方がいらっしゃる前で照江先生と読んでいいのか、それとも本名で読むべきかと葛藤していましたが、勇気を出して照江呼びをチョイス。
お
う
お
う、大変丁寧にご対応いただきました、うん、本人不在ですが照江先生、その説はありがとうございました。喜んではったと思いますよ、
ね、
ね、
当日 LINE 来てましたもん。
おうお
う、あの10人ぐらい声かけてもらいました
と、うん、あ、10人ぐらい。
そうで、他のその弁護士会のメンバーの前でちょっとそんないないじゃないですか、
ね、
目当てで、
ね、なんてテルエってなんです、
知らない人がした
ね、
はいはい、
なんでやろうってね
ちゃんと説明しながら気持ち悪いよね
これはね、説明しはったんかな、
うん、香川照之のバッタモン言うわけで、うん、
ついてますね、
うん、 丁寧に対応してくれたということで、また墨田先生も雨と大渋滞の中 ABC ラジオ祭りの出演お疲れ様でした。今年もお母様やツイッター、これあるんですよ、その決まりのね定番のムーブが、
ああ番組内で
番組内のね、はい、うちわの、はい、ノリがございまして、はい、一緒に叫んで楽しませていただきました、はい、もし今後スミシュランが開催されるようなことがあれば、はい、ハンマグリスナーとしては大谷先生や長谷川先生にもお会いしてお話をさせていただきたいものです、はい、何卒よろしくお願いいたしますと、はい、メールいただきまして、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そうですそうです、そのね、うん、あの忘れんうちに、うん、まだ場所あの確定ではないんですが、うん、12月20日土曜日に、はい、ちょっと夜を明けておいていただきたいなと、スミシュランを1年ぶりに忘年会やろうかなと思いますんで、はい、お二人はいかがですか12月20日
そうですね、できるだけ万難を排して
駆けつけられる万難を排してること今空いてるわけでしょ、
そうそう
入れといたらいいや
ん、あそうそうなんですけど、まあ、多分いけると思うんですけど、余計なあれが仕事が入らない限りは、
え仕事入ったらそっち優先、まあそりゃそりゃそうやわ
それはね、仕事のあれによりますけど、重要度によりますけど、
12月20日ね、12月20日、さっき11月20日よ、
それは近すぎるやんか、
近すぎるやんかと思ってたんやけど、12月20日ね、うん、はい、土曜日ね、
土曜日大丈夫ですか、はい、
あのね今一応あの今予定は空いてます、
いやどころか2人とも別に開けといたらええ、
もったいプランでもね、
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和7年11月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。